中村文明のみるみる元気が湧いてくる。さあ今週も始まります、
はい、
中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで、
はいはい、
ね、2月2週にわたり、
うん、そうですね、はい、
和作法の森日和ちゃんに来ていただいたんですけど、はい、日和ちゃんの実はまあ一番お箱のですね、
そうですね、
その作法とかちょっと日本の話とかね、うん、なんかそういうええ話の一つも引っ張り出さなければならなかったのに、
ほんまやで、
僕ね、ほんまやで、あ、関西弁で、
この別品を二人のおっさんがいじめて楽しむみるみる元気みたいになってしまいましたので、
はい、
日和ちゃんのお名番会とばかりにですね、
はい、今週も来ました、
ね、
はい、
もう一週と言ってたら、その次の週の収録も兼ねて、
はい、
そこへまた東京からですね、
そうなんですよ、
下屋という、うん、なんかゆるいおっさんがまた一人参加されてるんで、
はい
は
い、
下屋はひよちゃんは知ってる、は
い、一度ですね浅草のお好み焼き屋さんで、
はあ、
それこそご縁塾、いやいや働いてはいないじゃない、ご縁塾の皆様とご一緒させていただいた時にお会いして、
は
あ、その後あれもありましたよね、バス遠足、
は
バス遠足、
バス遠足の時
足
下屋さんも先生でしたでしょ、
あ、伊勢で朝日を見て、
そうそうそうそう、
出雲で夕日を拝む、うん、
そうですよね、
あ、そうそうそう、
はい、その時に、はい、
バスの中で、
はい、
僕と一緒にペアになって、
はい、
全然喋らんと本当、
いやもう
楽ばっかして、
いやいや、あの日の前日のことは私は中村さん忘れません、
喋っていいですよ
俺喋っていいの
なんか言うて
なんかサインせな、喋ってんかあかんのか分かれへんが
いや僕に背中向けとか見えへんかずっとこうやってる
いや、ええの喋っていいの、
喋っていいよ、
いやいや、ありがとうございます、やっと招待いただきますもういつ喋ってんか分かれへんちゅうよ
さっきから口パクでなんか
どうぞとか普通あれやんか今日のゲストはとかさ何にもないから
今日まだまだ一応メインゲストは日和ちゃんで、
すいません、
来週メインゲストは下屋なんけど、今日はちょっとついでっていうこと
で、ね、ついでゲストで、
まあ下屋といえば、
はい、
下川浩二さんという、
はい、
通称下屋、
はい、ありがとうございます、
ね、もうすごい高い手帳をね、
ぼったくりのね、
ぼったくりのね、
うん、それがね10年間で1万冊売れた、
すごい、
そのうちの2冊僕が買いましたからね、
2冊ね、1人2冊買ってねほんまに1人7冊8冊持ってる人もおるもんね、
あ、その高いやつ、
高いやつをみんなぼったくりやって分かって買うね
なるほど、
うん、
手帳も高い方が大事につけるっていう
のは、うん、そう大事大事、
なんかね、お守りみたいなもんやね、
はい、
なんか壺とか鈴みたいなもんでこれ持ってたらなんかええことが起きてしまうという
壺とか鈴でそんな
あったなんかよ、キリスト教なんですけど鈴買いませんか、ピンポンってくるやないですか、
あれ鈴売ってんの、
あれ高い鈴買ってこれであなた幸せになりますよみたいな、いやもううちに来てまして、ね、いや結構ですって断ったんやけど、
ちまや、鈴やベルやろ、ベル、
あ、ベルベルベル鈴ちゃうわ、ベルか
ベルベルベル
ベルや、
あ、キリストのあの布教活動、
なんかあるやん、
ベル売ってるんですよ、
チリチリチリチリンっていう、
そんな人俺家来たことない
わ、まあ、でもほら仏教行ったら壺買えとか言うじゃないですか
そんなことないでしょ、なん
か占い行ったら
怪しいところが壺買え言うだけ
で、なんか占い行ったら水晶買えみたいな、そんなんと一緒じゃないですか、
それ怪しいとこばっかり行っとん
ねん、それを自分で作ったんや、
なるほど、水晶、
そうそうそう魔法の手帳やね、
そうやね、
妙に高い、
うん、高い、
ね、あと筆文字講座とか、
ね、筆文字講座もね、もう10年間やってね、筆文字の先生300人以上輩出しました、
輩出、
うん、これでもう飯食ってる人いっぱいいますね、
筆文字やってる人多いね、
多いよね、
多い多い、
うん、日本のね筆文字のシェア 90% 俺ですわ、
ほんまですか、
うん、
すごいな、
うん、10年間でね、
10年になるんですね、
ほんまだからペンテルとかクレだけの筆ペン屋さんから感謝されますもん、
あ、
下屋さんのおかげで筆ペンめちゃくちゃ売れますわ、
あ、
今バリエーションも増えましたね。増えました。いろんな色とか色、ね、
カラー筆ペンもあのクレタケさん作ってくれてますわ。シモヤンカット筆ペンでね、
先っちょちょっと切って、
そうそうそうそう、
それであの先っちょがちょんちょんにちょんがってるやつをちょっと切ってね、はい、なんか先っちょが丸みを帯びたそんな字であったかい字を書こうみたいな、ね、
そうそうそうそう、
要は字そのほうが下手くそなわけさでも下手くそが集まってくると面白いねになる、
そうそう、
そんな感じの、
そうそうそう、
下手をまとめる書き方みたいな、
もう
な
日本全総国民相田みつをにしたろうか思ってね。
ああ、うん、いいですね。
ああ、一億総活躍やらしい、
そうそうそう、みんなええ言葉を筆で書い
て、一億総相田みつをみたいな、
そうそう、もう総国民相田みつを
みんな字下手くそになって、
うん、下手くそやけど味があって心に染みるっていうね、あ、これがあのやっぱり日本古来の筆文字 の歴史やから。
あ、なるほど、出た。だんだんだんだん日本古来とかっていう、うん、
もうここにね大先生いるから、うん、
大先生おるから、
はい、あのあもう喋っていいですか。もうそろそろ
今回は、ひよりちゃんのお名番会コーナーなんで、
そうだったな、
あ、すいません、また喋りすぎた、ごめんね。
今日はもう恋愛の話はもう、ね、一切聞かないから、は
い、もういいんですか。
大丈夫大丈夫、
もういいんですけど話していいですか。
話しましょうか。
いやいや、
いやいや、違う違う、今日は今日は私
の字について、はい、今ちょっと島屋との自然な流れでこう字については何かないですか。
この字ですよね、
文字の字ね、
はい、はい、あの文字について、いやだからですね、私今お話伺っていて、あ、ありがたいなと思ったのは、やはりこの筆で書くということは、うん、縦文字だったり、うん、日本語をねやっぱりこうアレンジしたりですとかされると思うので、うん、そう思いますとやっぱり大和言葉にね返っていただくということがね大事だなというふうに思いますね。
大和言葉、
はい、やっぱり日本語の奥深さっていうものを日本人が知って、その素晴らしさを知ってるからこそ世界に発信できると思うんですね。
なるほど、
はい、なのでやっぱり日本語の素晴らしさをぜひ知って、英語も大事ですけれども、その日本語の奥深さを、まあ、英語ができる方は英語で発信していただきたいというふうに思うので、まずはその発信できる何かというものを日本人が知ってないとできないので、ね、その一つに日本語があるなと思いますので、ね、
なんか島屋の書く言葉なんて、うん、なんか島屋の一筆入魂みたいな、なんかね、
はい、
なんか意味のわからん言葉もいろいろあるけど、
はい、
なんか人生は自転車やとかね、
はい、
人生は自転車ではないやろうと思うんやけどそういうこう下屋語録みたいなのがこう、ね、はい、いろいろある、はい、その下屋語録の中に、はい、なんかひよりちゃんのその大和言葉みたいなね、
うん、
例えばこんな、
はい、
例えばこんな、
例えばこんな、
漠然としすぎてるから、
いや、あのもちろん今ね、あの四文字熟語も今あの若い皆様あんまり学ぶ機会もないという中でね、そういう触れる機会があることは素晴らしいことなんですけど、うん、日常生活の年中行事の中にも、うん、やはり日本語 の深い意味というのがたくさんあって、例えば年末にするお餅つきなんかも、うん、なんでお餅つきをするかって考えると、うんうん、餅つきというのはあの鏡餅を作ることのため、うん、お雑煮で食べるためっていうことももちろんなんですが、まずはこの言霊のパワーをいただいて年神様を迎える準備をしなきゃいけないんですよね、うんうん、で餅つきというのは、もっていうのは最ものもとか百のもとか、茂るって書いてももですし、うん、あの海藻の層ももなんですけれども、うん、命万物が発生成して発展していく姿をもっていうんですよね、うん、もだからこうエネルギーが満ち溢れてる状態を持っているんですよね、うん、そして地っていうのは人の魂、御霊のことを指します。もともとは神様の魂を指してたんですけれども、私たちは神様の御霊分けされた存在だということで、うん、地は御霊、うん、で月は日本語のまた深みだと思うんですけれども、餅つきの月はこのペッタンペッタンの月を言ってると思うんですけれども、うん、月もドーンってつくのも月だし、うん、くっつけるのも月なんですよね、うん、月というのは今日はこのくっつけるの月で、エネルギーにあふれている御霊を持ちですよね、うんうん、自分にくっつけて元気な姿でお正月を迎えて、お正月を迎えるということはそのお家に来られる年神様をお迎えすることなので、うん、元気な魂で神様をお迎えするために餅つきはしないといけないんですよね、うん、そういう意味があったりとか、例えばあの先日節分が過ぎましたけれども、うん、節分にはあの豆まきをしますよね、はいはい、鬼退治をすると思うんですけれども、うん、鬼退治に行った桃太郎さん、うん、桃太郎さんの桃も先ほどの桃の音が重なるから、うん、強いエネルギー、魂のエネルギーを持った太郎さんなので、うん、強いんですよね、うん、だから鬼退治ができるんですけれども、連れてったのが キジと犬とお猿というとっても弱そうなのを連れていくんです。それにもまた意味があるんですけれども、連れて行ったけれども、でも鬼退治ができたのは、この弱そうな鬼には負けちゃいそうなこの3人というのか3匹というのか、この方々が強くなったのは、うんうん、一つのきびだんごのおかげなんですよね、うんうん、きびだんごという言葉の言霊のパワーは、うん、キーはきつい厳しいのキー、うん、強いエネルギー、B は先ほどのチーと同じで御霊のこと、うん、だからキービーダンゴというのは強い魂なんですよね、うん、強い魂をおばあちゃんが結んでくれたんですよね、うん、結ぶという言葉は、蒸すというのは苔が蒸すと同じなので、やっぱりこうエネルギーが生成していくという言葉で、 B は御霊なので、キビダンゴを結ぶエネルギーが発生する、強い魂が生まれる、それをたった一粒食べただけで鬼退治ができるほど3匹は強くなった、だから鬼退治ができたということだそうですよ。
記事が情報収集し、
はい、はい、
あ、何でしたっけ、なんかあるよね、
はい、
なんかその3匹のあのしもべたちの、はい、なんかええ話誰かに前聞いたことあるんだけど、
ええ話じゃないんですけど、うん、なぜ3匹だったのかっていうことは、うん、やはり日本の文化の中にありますよね、
うん、
鬼ってどこにいるかって、まあ、鬼ヶ島なんでどの方角にいるかってご存知ですか、鬼、うん、
三重県のちょっと南やったかな、
あの鬼は鬼門に側にいるんですね、鬼門から入ってくると、うん、鬼門の方角って北東なんですよね、うん、で方角を昔の言い方で言いますと、一番北がネズミ年のねから始まるので、うんうん、ねうしとらううが三時の方向なので、うんうん、うしとらの方角って言うんですよね、うんうん、北東の方角っていうのは、うんうん、でその方角に鬼さんがいるよっていうことを覚えるために、うん、昔の方は工夫をして、鬼さんの姿を牛の角が生えていて、うん、虎柄のパンツを履かせたんですよね、だから、はいはいはい、あ、牛虎の方角にいるんだなって覚えられるし、なので鬼で水玉のパンツとかありえないんですよね、もう意味を
出さない、
虎柄じゃない
です
か、そうラムちゃんとかいましたけど、ラムちゃんも絶対虎柄だった、
虎柄やった、
牛柄とかゼブラ柄とか
絶対ダメ、ててな、
そうなんです、あれ牛の角だそうですよ、
そうなんです、
いいパンツで強いねもね、あれ、
そうなんですよ、いいパンツで強いですで、その方角にいるよっていうことを覚えるための知恵なんですよね、でその反対側ね、牛虎う立つ身立つミーの方が強そうなんだけども、それらを連れていくんじゃなくって、反対側にいる、犬さんとか鳥さんとか、猿さんを連れていくのは拮抗させるんですよ、対向車線じゃないとやっつけられないんですよ、
ね、なるほど、対角線側におるんや、そうそうそう、
反対
側、鳥と猿と犬が、
はいはい、
はい、
なんですって、
なるほど、サルトリ犬の、
そうかそうか、揃ってますもんね、
はい、はい、そうなんですよ、だからそこの方角の動物じゃないとダメっていうことなんですよ、
は
い、でね、おとぎ話の大切さというのをしみじみ感じた話がありましてね、この前ある小学校の先生とお話ししてたんです、で小学校の先生がですね、あの子供たちにおとぎ話の絵本の読み聞かせをよくするんだっておっしゃるんですね、うん、でその時にあの必ずするのはその桃太郎さんの話で、うんうん、しかも昔の桃太郎さんの絵本と今の桃太郎さんの絵本の読み比べをするんですっておっしゃるんです、うん、で今の絵本はですね、今時の子が好きそうな絵だから、うん、どっち読んでほしいって子供さんに聞いたら、大抵あの今のを読んでほしいっておっしゃるんですね、子供さんたちが、うんうん、なので今の話を読むんです、うん、まあ、ほとんど同じストーリーなんですけれども、最後が違うそうなんですね、でそれを読むと、うん、鬼さんを退治して奪われた金銀財宝を取り戻してきましたっていう絵が描かれてるんですって、うん、でもあのじゃあ先生は実は昔の絵本の方が好きなんだと、うん、なので昔の絵本をあの読んでいいって言って、じゃあ読んで読んでってなるので昔の絵本を読むんですって、うん、そうすると最後の終わり方が、うん、浦島太郎さんじゃなくて桃太郎さんが、はいはい、船に乗って、うん、奪われた、娘さんと、うん、キジさん鳥さん猿さんを乗せてプラス鬼さんまで乗せて、うん、あの帰ってくるんですね、うん、で 今の話は鬼さん悪い人をやっつけて金銀財宝お金を取り戻してきたっていうストーリーなんですけれども、うん、昔の桃太郎さんはお金なんていらないと娘さんの命を助けに来たんだって言って娘さんを取り戻しそれに対して鬼さんが浦島太郎さんにもう敬服して桃太郎さんに敬服してあなたに従いますということで味方をつけてくるとそれで船に乗って帰ってくるというストーリーなんです。お金を取り戻しに行ったらもうあの鬼さんは退治されたのかその場にいたのかいるのか分かりませんけれども、うん、仲間は増えないんですよね、うん、でもお金じゃないんだと人の命とか大切なものなんだっていうことを示すことによって仲間が増えていくというのが昔の桃太郎さんだということですね。
ワンピースみたい
な、はいはいはい、そう思いますね。だから
例えばジンベエ親分と戦ったけど、ね、戦った相手がどんどん味方になってい
くね、うん、はいはい、はい、ジンベエさん、うん、はい、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。4月15日良いご縁の日12時より申し込み開始。2015年台湾ツアーおみこし奉納報告 DVD 3月11日発売決定。2月の22日より受付開始。集まれ引きこもりニート、一歩を踏み出すきっかけに北海道の大地で一緒に農業をしませんか。卒業後の自立率8割、2016年耕したい募集中。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半もお楽しみください。
ワンピース読んでんの？
20巻ぐらいで諦めました。
20巻で諦めた。
はい、
20巻って言ったらちょうど16巻ぐらいでチョッパーで大泣きした。
チョッパー大泣きしました。
チョッパーの大泣きの後やったら止められへんなってる頃やと思うけど
本当ですか、
ね、あのぐらいから乗ってくるぐらい、
ね、乗ってくる、で50巻ぐらいになってくるともう読むの嫌になってくる、ね、登場人物多すぎんのよ。
はい、
もうでもいやわけのわからない名前がね多すぎてね、
はい、
覚えきられへん、
はい、チョッパー泣きました。
チョッパー泣けるよね、あの桜の、
はい、
あ、なるほど。
僕その、はい、鬼のねあれが牛と虎のあれってのは初めて聞きました。
あ、本当ですか。
虎のパンツは、
はいはいはい、
でところで日和ちゃん今日はどんなパンツ履いてんのまたそっちの話に戻すかやろ。
いやいやいや
秘密
私も今日はこの話するために虎柄にしてきたんですとか言ったら笑えたのにね。
そうですね。
でそこで下平が去年そことで、はい、パンツはやっぱり虎柄やでとか言って書いてもらったらちょうどね
勉強になります。囲碁気をつけます。
ちゃんと下平のマイク入ってますか。
仕込んできます。
仕込んできます。
なるほど、はい、でもいや戦うね浦島太郎文字から今、
はい、
桃太郎ね。
桃太郎です。
桃太郎今何て言いました、
はい、浦島太郎、
はい、浦島太郎あなたが間違うからよ。
すいませんすいません。いや、浦島太郎が今日結構来ててですね。
浦島太郎の話はね
、もうね、マニアックすぎて、うん、ここでは話せないですね。
そこまで言うとそれはないっしょ、それは
あと10分。いやいやいやいや、でもね、浦島太郎ももう本当深いなと思って、はい、やっぱり話に込められている伝えたいことっていうのは本当に深いんだなっていうふうに思いますね。しっかり伝えていくということが大事だなと思いますね、はい、私が普段させていただいている活動自体はいつも命の継承って伝えさせていただいているんですね。
命の継承、
はいはい、命の継承というのは、まあ、もちろん命というのは生きているか亡くなっているかの命も命なんですけど、うん、私は先ほどから申しております通り言霊の命をお伝えするということを自分の役目にしておりまして、うんうん、それは本来であれば家庭教育の中で伝えられるものなんですよね、うん、命というのは先ほどの言霊と一緒で一つ文字一文字に意味があって、
日本語はね、ひらがなにも意味があるんですよ、
はい、本当にもともと音だけなので、うん、なので、漢字は後付けなんですよね、うん、表記文字もすべて、はいはい、なのであの音だけで見える世界というのがまた変わった世界が見えてくるなと思っていて、うん、もちろん漢字をいただいてからもう長い時間が経ってますので、うん、なので漢字にも意味があると思うんですけれども、一度その漢字をひらがなにした時に見える姿っていうのもあるのかなっていうふうに思いますね、うん、はい、
なるほど、
はい、
ほでほでほで、
うん、
浦島太郎やった。
浦島あで命の継承、
命
は胃は生きること、いろいろ意味あるけど今日は生きること、脳はくっつける役目がありますので、接続語、はいはいはい、で、知は先ほど申しました知恵、
はい、
お知恵、まあ、御霊という意味もありますけども、はい、知恵なので命というのは生きるためのお知恵という意味があるんですね。生きるためのお知恵が家庭の中で継承されてきて、日常さりげなく気づくお知恵に関しては日常の中に込められてますし、年に一度確認しましょうねっていうことに関しましては、年中行事の中に含まれていて、先ほどの節分とかお正月の行事なんかもいっぱいのメッセージがあると思うんですよね。で、一生に一度ここぞという時に覚悟しましょうねっていうことに関しては人生の通過儀礼の中に含まれているので、今やっぱりそういう行事ごとが軽んじられている世の中があると思うんですけれども、やっぱり
年中行事と厄年とかそういうこと、
厄年もそうですし、も、結婚式とかもそうですし、成人式とかお葬式とか、もう結婚式もお葬式もしないっていう方も増えてきてるみたいなので、成人式だってもともとの意味をなさないで、もうただのパーティーみたいになってきてしまっているので、それでは命の継承はなされていかなくって、命の継承がなされないということはお血をいただかずに生きていかなければいけないということになるので、そういう意味では生きにくい世の中になってきてるのかなっていうふうに思うんですよね。
お母さんが小さな子供に話してあげてほしい
言葉やね。いや、私今活動の中でですね、日本のルーツであるルーツを書いてくださっている古事記の紙芝居の読み聞かせと、出版させていただいた絵本が日常から学べることなので、日本人の生活の中でどんなお知恵があるかということを書かせていただいているんですけど、絵本の読み聞かせを幼稚園でさせていただく活動を始めているんですね。やっぱり学校教育の中で聞く機会がないので、でも家庭教育の中でもお母様方が知らないっておっしゃるので、そのどこかでお伝えする機会がないといけないなと思って、今そういった
ちっちゃなことやけどね、本当この間もね、誰やったかな、ひよりちゃんじゃなかったか、行ってきますとか行ってらっしゃいとかって言ってね、はい、子供が学校行くのに、そのなんかうちの2番目なんか調子もやから、なんかこの間も僕が帰ってる時に学校行く時のね、その、はい、行ってきますの言い方がね、行ってきますみたいな感じでね、
はい、
超適当な感じで行ってきますみたいな感じだから、ちょ待て言うてね、
はい、
でもまあ聞いた話やけれど、彼にね、あのなって行ってきますってそんな適当に言うぐらいやったらね、意味を考えてみつて、
はい、
ね、僕は今から学校に行ってきますけれど必ず無事に帰ってきますからねっていう、お母さんに安心感を与えるためにも元気よく行って必ず無事に帰ってきますっていう約束事をお母さんに対してちゃんと言うと、そしたらお母さんも行って必ず無事に帰っていらっしゃいねっていうお互いの祈りの思いを込めおうてね、でこう親子のそういう約束事を交わしてから学校行くんだよっていう、設定お父さん話聞いたことあんねんって言って息子にこの間もその話したら、ええ話やなそれとか言って、学校でみんなに教えたるわとかなんか言うから、なんかね、なんか教えたれ教えたれって、でもね、それから行ってきますっていう言葉をちょっと丁寧に言うようになったかな、行って必ず帰ってきますねっていう、
本当に言葉一つ一つ深いね、意味があるなっていうふうに思うんですけれども、やっぱり伝えてられてないと言葉もね、そうやって軽くなっちゃう可能性があるなと思うので、もったいないんですよね。
本当ひよりちゃんの言うあのお箸の作法とかね、あのお皿一つ一つに渡し箸をしていかんとかね、なんかそういうその小さな本当に所作仕草の中にね、ああ日本って本当にこう深い深い長い長い歴史の中でね培われてきたそういう意味合いとかね、そういうことを、お母さんたちがたくさんもし知ってて夕飯食べながらとかね、
はい、
なんでこうやってお箸を置くかとかね、はい、なんでこんなお箸の使い方をすると意味嫌うかとかっていうことぐらいでもね、世のお母さんがたくさん知ってたら、それこそ女の子なんかにね、
今国際社会じゃないですか、どうしてももう鎖国してるわけじゃないので、子どもさんたちは国際社会に生きないといけないと思うんですね。でよく海外に行かれた方々が帰ってきて挫折して帰ってこられる方のほとんどが、 日本のこと聞かれても答えられなかったと、うん、そうすると、うん、あの海外の方に大人としては信用してもらえないんだっていうことなんですよね、うん、英語は話せるけれどもコンテンツを持たせて差し上げられていないと、うん、中身を持たせて差し上げられていないということがね、うん、問題で、それはやはりあの自尊心と関わってくるのね、自分自身を尊く思えるかどうかとか、自信ですよ、自分を信じられるかどうかというルーツをですね、確固たるものを作って差し上げないと、やはり世界においてご活躍いただくためにはあのハンデがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
本当僕、はい、ね、うちの長男ニュージーランド行ってて、はい、まあ、次男も追っかけ行くつもりなんやけれども、はいはい、これもね、でも次男はね、なんかパッと行くだけじゃなしに、うん、今ひよりちゃん言うように、はい、日本ってどんな国なんだって聞かれた時に、うん、本当ね答えられない状態で僕ね海外行ったらいかんなと思って、はい、なんで次男はちょっと1年間徹底的に日本の歴史とかね、うん、精神性とかね、はい、伝統とかそういうのをいっぱい勉強させて、はいはいはい、それで日本ってどんな国なんだって、うん、君の生まれたところはどんなところだって、うん、で僕は伊勢の人間なん で、はい、でそれこそそのアマテラス大神から、はい、その八百万の神みたいなことのね、うん、その万物にこう神が宿りみたいな、そういうことをね、バーって英語できちっと説明できるぐらいの何かしら日本人力を身につけてからいいかな、お前いかんわいうことで、あいつはもういきなり生かさずちょっと1年間徹底的にその勉強をさせて英語でスピーチができるように
すごいです、
さしてから生かそうなのね。
日本のことって、ね、知れば知るほど、まあ、どの国もそうなんでしょうけど、知れば知るほど自分の役割を知るんですよね。役割を知ってる人間ってやっぱり強いんですよね。でしっかりとことを成してくると言いますかね、私は勉強すればするほど日本というものは世界の平和に必ず貢献できる民族性であり精神性であるなというふうに思いますので、ね、
よね、
それをねやっぱりね持たせて差し上げたい子どもさんたちにっていうふうにね思うんですよね。
人思いやる気持ちとかね、本当、はい、昔からこのある何気ない、はい、それこそうちの親父やおふくろやじいちゃんばあちゃんたちがね、はい、普通にしてたことが、うん、今の現代人が同じぐらいのことができたとして、うん、こんだけ世界から観光客だんだん増えてね、はい、
もっと増えますからね、
ますます増えるね、はいはい、でオリンピックの年には3000万人以上来られるであろう方々に、はいはい、僕らのおじいちゃんおばあちゃんたちがしてたようなことを普通におもてなしとしてやったとしたら、うん、世界中から訪れる観光客多分びっくりするよね、
はい、
びっくりする、
感動されると思いますね。
そしてね絶対思うと思う、もう武器の量を増やしてね、俺はこれを持っている、うちの国はこんな核を持っているとかっつって、うんうんうん、威嚇の力勝負のね、うん、
はい、
対話よりも、はい、なんか日本みたいな、うん、あのおかげさま精神とか、うん、人に優しく人に喜んでもらおうとする、
はい、
あの日本人の立ち振る舞いや考えが世界の共通ルールになれば、はい、本当に地球は幸せで、
はい、
安心して暮らせれるというふうにね、
うんうん、
でそれがだって、ま、間違いなくオリンピックまでには1億以上の観光客来るでしょうから、
はいはいは
い、1億を超える世界の観光客がね、はいはい、それこそ Facebook だの Twitter みたいなもんで、はい、例えばね1億の人が1人50人ずつに対してつぶやいたとしたら50億なわけでしょ、
そうですね、
まあ、多分、はい、僕たちが今回生きているこの時代で、なんか世界の人に対して何かをこう見せたり伝えたりする、なんかねラストチャンスちゃうかなって僕はすごい思ってるんで、
本当にそう思いますね。
なんで2020年まではなんかね、
はい、
本当一億総活躍じゃないけど、
はい、
みんなで世界のために日本が頑張るみたいなね、
はいはい、
より一層日本のことを学んでほしいかなとかね、
うん、そうですね、学んでこそねお役立ていただけるもとだと思いますのでね、うん、
ひよりちゃんの子はあの、うん、絵本なんかも出してんやねんな。
そうなんですよ、絵本を七田教育研究所様から出させていただきまして、
宇野教育の
宇野教育の七田様から出させていただいて3冊セットで、
3冊セット、
はい、日本の日常から衣食住の神様シリーズです。
神様シリーズ、
はい、
すごい、
はい、
持ってます持ってます、
はい、ありがとうございます。もう本当にあ
の3冊同時に作って
3冊をセットにして販売した、セット販売にさせていただいて、
どん紡いでおった時に、はい、七田の子さんから、こんなん出てます、あの買いますって、
はい、
はい、買わせていただきました。
いや他にもね本当、はい、なんか僕らが去年いたその台湾で、
はい、
感じたこととか、あの今ねトルコとの国交何十周年とかで、はい、あの、はい、エルトゥールル号の、はい、あれの、はい、映画やってますよね、はい、あれ見た人めっちゃ泣いたっつって
めっちゃ良かったですよ、
はい、あそうですか、僕もあれ見に来たんやけど、はい、だからね、そういうちょっと昔の日本人が世界に対してこんなかっこいいことしたんだという、うん、はい、台湾の八田余一さんのダム作る話なんかもね、もう数え上げたらいろいろある、そういうものを僕本当ひよりちゃんみたいな人がその日本のまあ和心みたいなものでね、なんかお母さんがその寝る時の小さな子供ちゃんに読み聞かせしながら、なんか日本人の誇りというかね、なんかそんなものをねこう催眠学習でこう吸収するみたいな、そんなね絵本シリーズみたいなものもね、はい、岸田さんに協力してもらって、
そうですね、
いろんなパターンで出せたらね、
はい、ぜひと思っております。
しもやん、はい、参加してるのになんだ何を喋ってない
かな俺入っていいんかなと思ってい
いよ、
いいの
いいの
いいです、いいです、
まあまあメインは次週ということなんですけど、そろそろ時間もやってまいりましたんで、はい、今週も中村文明とし
もやんと
森ひよりと
ビリーの4人でお送りしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること。仲間はほらこんなにいる。